From the conference center. ソルトレイクシティテンプルスクエアのカンファレンスセンターから松井聖とイエス・キリスト教会第188回反基礎大会日曜午前の部会の模様をお届けします。この部会の話者は教会中央幹部および中央役員の中から選ばれています。この部会の音楽はタバナクル合唱団がお届けします。この放送はボネビルディストリビューションが公共サービスとしてお送りしています。書面による承諾なく再放映、録画、編集、その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。教会の大官庁会第二顧問のヘンリー・B・アイリング館長がこの部会の司会を務めます。兄弟姉妹の皆さん、松井聖とイエス・キリスト教会第188回反基礎大会の日曜午前の部会に皆さんを歓迎いたします。この大会を管理するラッセル・ M ・ネルソン大官庁の依頼により、私がこの部会の司会を務めます。ラジオ、テレビ、インターネット、衛星放送を通じて世界中でこの大会に参加している皆さんを心から歓迎し祝福いたします。今朝の集会には中央幹部及び中央役員の方々が出席しています。この部会の音楽を担当するのはテンプルスクエアタバナクル合唱団です。指揮はマック・ウィルバーグ、オルガン伴奏はリチャード・エリオットとアンドリュー・アンズワースです。開会にあたり聖歌隊が喜べ主をを歌いました。続いてイスラエルの救い主を歌います。開会のお祈りは昨日の午後名誉中央幹部となったアラン・ F ・パッカー長老です。その後聖歌隊が選べ正義をを歌います。
天のお父様、今朝共に集まり、この総大会の日曜午前の部会に参加できることに感謝しています。あなた様の祝福と、また与えられている導きに感謝しています。あなた様の御子を礼拝し、導きを受けるときに、どうか私たちがよりあなた様に近づけますように助けてください。またどうか今日この部会に関わっているすべての人々に、お話をされるすべての方々に、どうか祝福がありますようにお祈りいたします。またどうか御霊が豊かに注がれますように、また準備したことをよく発揮することができますように、どうか世界中にいる生徒たちがあなた様の言葉を聞いて、またその言葉を学んだことを応用することができますように祝福してください。どうかネルソン大館長と顧問たち、また十二支天会の人々、世界中の人たちの指導者に祝福がありますように、また世界中で自然災害で苦しんでいる人々の上にも祝福がありますように、また肉体的、身体的、あるいは他に人生で起きる苦しいことがあっても、彼らに祝福がありますように、イエス・キリストの御名により、アーメン。
これから十二使徒定員会会長代理の M. ラッセル・バラド会長からお話を聞きます。続いて中央若い女性会長のボニー・ H. コードン姉妹からお話を聞きます。その後十二使徒定員会のジェフリー・ R. ホランド長老がお話しします。
兄弟姉妹の皆さん、私のお話は最愛の妻バーバラが亡くなる少し前に準備したものです。私と私の家族は皆さんの愛と親切に感謝しています。今朝皆さんにお話しするにあたり、主が祝福してくださるように祈っています。100年前の1918年10月ジョセフ・ F ・スミス大館長は栄光に満ちた次元を受けました。松立聖徒イエス・キリスト教会においてほぼ65年間献身的に主に仕えてから、1918年11月19日に死去する数週間前に、スミス大館長は自分の部屋で座り、キリストの贖いの犠牲に思いを馳せ、救い主が十字架上で亡くなられた後に霊界で教え導かれたことに関する使徒ペテロの文章を読んでいました。そしてこう記しました。私は読んでいた時に深く胸を打たれた。これらのことを深く考えていると私の理解の目が開かれ、主の御霊が私の上にとどまった。そして死者が群れをなしているのが見えた。この次元の全文は教義と誓約第138章に記録されています。この素晴らしい啓示を受ける備えとなったジョセフ・F・スミス大館長の生涯をもっと理解できるように生い立ちを少し紹介しましょう。彼は大館長だった1906年にノーブーを訪れ、5歳だった頃の思い出を振り返ってこう言いました。叔父のジョセフと父のハイラムが馬でカーセージに向かうとき、私はまさにこの場所に立っていました。父は馬から降りずに蔵から身を乗り出して私を抱き上げました。そしてさよならのキスをして、私を地面に下ろし馬に乗って去っていきました。次にジョセフ・ F ・スミスが二人を見たのは、彼らがカーセージの牢獄で無残に殺害された1844年6月27日のことでした。母親のメアリー・フィールディングに抱き上げられて、ジョセフ・ F ・スミスは二人が殉教者として並んで横たえられているのを目にしました。2年後、ジョセフ・ F ・スミスとその家族は信仰深い母親メアリー・フィールディング・スミスと共にノーブーの自宅を後にしてウィンター・クォーターズに向かいました。まだ8歳になっていないジョセフでしたが、一組2頭のお牛を御してアイオワ州モントローズからウィンター・クォーターズまで行くことが求められました。その後ソルトレークバレーに向かい、到着した時はほぼ10歳でした。男の子や若い男性の皆さんは少年時代のジョセフ・F・スミスに課された責任と期待を聞いて理解してほしいと思います。わずか4年後の1852年13歳の時に愛する母親が亡くなり、ジョセフと彼の兄弟姉妹は孤児になりました。ジョセフは1854年15歳の時にハワイ諸島で伝道する召しを受けました。この伝道は3年以上続き、教会で奉仕する生涯の始まりでした。ユタ州に戻ったジョセフは1859年に結婚しました。それから数年間の生活で仕事、家族の責任、さらに2度の伝道をこなしました。1866年7月1日27歳の時にブリガム・ヤング大館長によって使徒に選任され、ジョセフの生活は永遠に変わりました。翌年の10月に十二使徒評議会の空席を埋めました。 そしてブリガム・ヤング、ジョン・テイラー、ウィルフォード・ウッドラフ、ロレンゾ・スノーの顧問を務め、1901年に大官庁になりました。ジョセフ・ F ・スミスと妻のジュリアは最初の子供マーシー・ジョセフィンを家族に迎えました。彼女はわずか2歳半で亡くなりました。間もなくしてジョセフはこう記しました。愛するジョセフィンが亡くなって昨日で1ヶ月になる。ああ娘が女性へと成長できるように命を救うことができていたら、毎日あの子が恋しく寂しくてたまらない。私の幼い子供たちをこれほど愛するのが間違っているなら、神よ私の弱さをお許しください。スミス大官庁は生涯で父親、母親、一人の兄弟、二人の姉妹、二人の妻、そして13人の子供の死に遭遇しました。愛する人を失うことやその悲しみをよく知っていました。息子のアルバート・ジェシーが亡くなった時、ジョセフが妹のマーサ・アンに書いた手紙によれば、彼は息子の命を助けてくださるよう主に嘆願し尋ねました。なぜなのですか、お神よ、なぜこうならねばならないのですか。その時の祈りにもかかわらず、ジョセフはこの問いかけに何の答えも受けませんでした。彼はマーサ・アンに言いました。死と霊界に関して天はまるで心中で覆われているかのようだ。しかし主の永遠の約束に対する彼の信仰は確固として揺らぎませんでした。主の定められた時に求めていた霊界についてのさらなる答えと慰め、そして理解が1918年10月に受けた驚嘆すべき次元を通してスミス大官庁に与えられました。この年は大官庁にとって特に辛い年でした。第一次世界大戦の犠牲者が増え続けて2000万人を超えたことを深く悲しんでいました。さらにインフルエンザが世界中で大流行して1億人もの命が奪われました。その年にスミス大官庁も3人の大切な家族を失いました。彼の長男で私の祖父でもある十二使徒定員会のハイラム・マック・スミス長老は中水破裂で突然亡くなりました。スミス大官庁はこう書いています。悲しみのあまり言葉にならない。心は張り裂け、生きる気力もない。ああ愛する息子、いつまでも愛している。それは我が子全員に対して言えることだが、あの子は私の最初の息子、人々から常に信望を得て喜びと希望をもたらしてくれた最初の子だ。私は息子を授けてくださったことを心の底から神に感謝している。しかし、ああ私にはあの子が必要だった。誰もが必要としていた。教会にとってとても役立つ存在だった。そして今、どうすればいいのか。ああ神よ、私を助けたまえ。次の月、スミス大官庁の義理の息子アロンゾ・ケスラーが悲惨な事故で亡くなりました。スミス大官庁は日記にこう記しました。このとても悲惨で胸が張り裂けるような死亡事故により、私の家族全員が再び深い悲しみに沈んだ。7ヶ月後の1918年9月にスミス大官庁の義理の娘で私の祖母にあたるアイダ・ボーマン・スミスが5番目の子供である私の叔父ハイラムを産んですぐに亡くなりました。こうして1918年10月3日、世界中で戦争や病気により犠牲になった数千数百万人のことや亡くなった自分の家族のことで深い悲しみを経験したスミス大官庁は、死者の贖いに関する次元として知られる天からの啓示を受けたのです。その翌日、大官庁は10月総大会の最初の部会の中でその啓示についてほのめかしました。スミス大官庁の健康状態は弱まっていましたが、簡潔にこう話しました。 今朝私の胸の内にある多くの事柄について話すことはあえてしません。私の思いと心に宿るいくつかの事柄を皆さんに話すのは主の御心にかなう将来の時まで延ばそうと思います。この5ヶ月間私は一人ではありませんでした。祈りと嘆願と信仰と決意の精神を持って生活し、主の御霊と絶え間なく交わってきました。10月3日に受けた啓示は大官長の心を慰め、多くの疑問に答えました。この啓示を研究し、毎日の生活の中でその重要性について深く考えることにより、死んで霊界に行く自分自身の将来について私たちも慰めを受け、さらに学ぶことができます。スミス大官長が見た多くの事柄の中に、救い主が十字架上での死後、霊界の忠実な霊を訪れたことがありました。次元から引用します。見よ、主は義人の中から軍勢を組織し、力と権能をまとった使者たちを任じて、暗闇の中にいる者たち、すなわち全ての人の霊のもとへ行って、福音の光を伝えるように彼らに命じられた。このようにして福音が使者に述べ伝えられたのである。これらのものは神を信じる信仰、罪の悔い改め、罪の許しのための身代わりのバプテスマ、安心による聖霊の賜物について教えを受けた。またこの他に、肉においては人間として裁きを受けるが、霊においては神のように生きるための資格を得る上で知っておく必要のある福音のすべての原則が教えられた。死者はその霊が体から長い間離れていることを一つの束縛と考えたからである。この預言者たちを主は教え、彼らに力を与えて、彼らが主が死者の中から復活された後に出てきて御父の王国に入り、そこで不死不滅と永遠の命を冠として受け、主から約束を受けたようにその後も働きを続け、主を愛する者たちのために取っておかれた全ての祝福に預かるものとなるようにされた。次元の中でスミス大官長は父親のハイラムと預言者ジョセフ・スミスを見ました。ノーブーで幼い少年の時に最後に会ってから74年経っていました。愛する父親と叔父に会った時の喜びは想像することしかできません。大官長は全ての霊が死すべき体に似ていること と約束された復活の日を心待ちにしていることを知って、霊が鼓舞され慰めを受けたに違いありません。この啓示は神の子供たちのための天の御父の計画とキリストの贖いの愛、主の贖罪の比類ない力について、その深さと広さをより完全に明らかにしました。100周年になるこの特別な年に、この啓示を注意深く読むようお勧めします。そうすれば皆さんは主から祝福されて、神の愛と神の子供たちのための救いと幸福の計画をもっと完全に理解し感謝するでしょう。ジョセフ・F・スミス大官長が受けた啓示が真実であることを証しします。全ての人がそれを読んで真実であると知ることができると証しします。現世の生涯でこの知識を受けない人々は、全ての人が霊界に行くときにそれが真実であることを確かに知るようになるでしょう。そこで全ての人が 肉体と霊が再び結合して二度と離れなくなるとき、偉大な救いの計画と約束された復活の祝福のゆえに、神と主イエス・キリストを愛して賛美することでしょう。愛する妻バーバラが今どこにいて、私たちが再び一緒になって永遠の家族になれると知っていることに、私はどれほど感謝していることでしょう。主の平安が私たちをこれからも支えてくれますように、イエス・キリストの御名により減り下り祈ります。アーメン。
バラード長老、私たちはバラード長老と家族のことを愛してまた祈っています。1年前チリで会った男の子が私を笑顔にしてくれました。こう言うんです。僕はデビッド、僕のことを総大会で話してくれないかな。その後デビッドの予想外の挨拶について考えました。人は皆認められたいと願います。大切にされ覚えられ愛を感じたいのです。兄弟姉妹、皆さんは大切な存在です。総大会の話に登場しなくとも、救い主は皆さんを覚え愛しておられます。それを疑うなら、主があなたを手のひらに掘り刻んだことを考えてください。救い主の愛を知れば、どのように主に愛を示せるか考えることでしょう。救い主はペテロに尋ねられました。私を愛するか。あなたを愛することはあなたがご存知ですと答えると、イエスは私の子羊を養いなさいと言われました。私を愛するかと三度尋ねられたペテロは、心を痛めつつも主への愛を確かにします。主よ、あなたはすべてをご存知です。あなたを愛していることはお分かりになっています。イエスは言われた。私の子羊を養いなさい。ペテロはキリストに従うことをすでに証明していたのではなかったでしょうか。最初の出会いからペテロはすぐに網を捨て従い、人間を取る漁師になりました。救い主ご自身と行動し、イエス・キリストの福音を教える助けをしました。しかし復活後、主はもうペテロのそばにいれないことをご存知で、使える方法を示されたのです。ペテロは自ら導きと啓示を受け、行動する信仰と勇気を持たなければなりませんでした。救い主はご自分の羊を思い、自らがなされるであろうことをするようペテロに望まれました。羊飼いになるということです。今年ネルソン大官庁もミニスタリングを通し、御父の羊をより神聖な方法で養うよう招きました。招きに応じるには、羊飼いのような心を育み、主の羊の必要を理解しなければなりません。主が望まれるような羊飼いとなるにはどうすればよいでしょうか。良い羊飼いである救い主に目を向けることができます。救い主は羊を知り、数えておられ、見守り、神の群れに集めておられるのです。救い主の模範に従うためには、まず羊を知り、数えなければなりません。主の群れの全員が覚えられ、忘れられていないように、個人や家族が割り当てられています。そして誰も忘れられていないのです。数えるとは数に集中することではなく、主に代わって奉仕し、皆が救い主の愛を感じられるようにすることです。そうすることで、御父が自分のことをご存知であると皆が認識できるのです。ある姉妹は自分の5倍くらい年上の姉妹をミニスタリングする割り当てを受けました。2人は共に過ごすうち、お互い音楽が大好きだと知りました。訪問すると2人で一緒に歌い、お気に入りの音楽を分かち合います。友情を培い、互いの生活に祝福を見出したのです。 皆さんのミニスタリング先の人々が皆さんを友人、支援者、相談相手、状況に気づき望みや夢をサポートしてくれる人として実感できるよう願っています。最近同僚も私もよく知らない姉妹をミニスタリングする割り当てを受けました。同僚である16歳のジェスは懸命にもこう提案しました。彼女と知り合いになる必要があるわ。そこで自撮り写真と紹介メールを送ることにしました。私は携帯を持ち、ジェスがボタンを押して写真を撮りました。この共同作業が最初のミニスタリングの機会となったのです。初めての訪問で祈ってほしいことがあるか、その姉妹に尋ねました。彼女は個人的な試練を分かち合い、祈ってくれるのは嬉しいと言いました。彼女の誠実さと信頼が愛の絆をもたらしました。日々の祈りで彼女を思い起こすことは素晴らしい特権です。祈る中、使える相手に対するキリストの愛を感じることでしょう。その愛を彼らに分かち合ってください。皆さんから主の愛を感じられるようにする以上、主の羊を養う良い方法はありません。羊飼いの心を育てる2番目の方法は、主の羊を見守ることです。末日生徒は何かを移動し、修理し復元することが得意です。援助の手や一皿のクッキーで素早く必要を満たします。しかしそれ以上のことがあるのではないでしょうか。私たちが愛を持って見守り、助けるためには行動を起こすことを彼らは知っているでしょうか。マタイ25章にはこうあります。祝福された人たちを、御国を受け継ぎなさい。あなた方は私が空腹の時に食べさせ、乾いていた時飲ませ、旅人であった時に宿を貸してくれたからである。その時彼らは言う、いつあなたが空腹であるのを見て食物を恵み、乾いているのを見て飲ませましたか。いつ旅人であるのを見て宿を貸しましたか。兄弟姉妹、見るという言葉が鍵です。助けの必要な人々を見出せたのは、見守り、気にかけていたからです。私たちも助け、慰め、幸福を祝い、可能性を信じ、見守る目を持つことができます。行動を起こすとき、この約束を確信することができるのです。これらの最も小さいものにしたのは私にしたのである。ある友人が、気づきにくい必要を見つけることで何が起きるか、次のような経験を分かち合ってくれました。ワードのある姉妹が自殺しようとしました。2ヶ月後、この辛い経験に関して、その姉妹のご主人を訪ねた人が、定員会に誰もいないと気づきました。残念なことに私自身も何もしていませんでした。私はその兄弟を昼食に誘いました。内気で感情を出さない人でしたが、私から奥さんのことを聞きました。大変だったでしょう、よかったらお話を聞きましょうか、と言うと、彼は人目もはばからずに涙を流しました。心のこもった話し合いをし、数分のうちに特別な信頼関係を築くことになったのです。友人はさらにこう付け加えています。私たちは誠実さと愛を持って機会を見出すよりも、ブラウニーを持っていくだけになりがちです。羊は傷を負い、迷い、さまよっているかもしれません。羊飼いとして羊の必要を最初に見出すことができます。私たちは耳を傾け、裁くことなく愛し、希望を与え、精霊の導きを識別できるよう助けることができるのです。兄弟姉妹の皆さん、霊感を受けた親切によって、世界にはさらに希望と喜びが満ちます。ミニスタリング先の人々の必要を見出し、主の愛を伝える方法について導きを求めるなら、私たちの目は開かれます。神聖なミニスタリングの割り当ては霊感を受ける神聖な権利をもたらします。確信を持ってその霊感を求めることができるのです。3番目に、私たちは羊を神の群れに集める必要があります。そうするには、彼らが制約の道のどこにいるか考え、信仰の旅路を共に歩まなければなりません。私たちには彼らを理解し、救い主に向かわせる神聖な特権が与えられています。 フィジーに住むヨシビニ姉妹は制約の道を見失っていました。視力を失ったためです。彼女の友人はヨシビニ姉妹が聖文を読むのに苦労している姿を見て、新しい老眼鏡と色鉛筆をプレゼントし、モルモン書でキリストについて述べられている箇所に線を引けるようにしました。奉仕したいというささやかな願いから始まったことが、ヨシビニ姉妹の初めての神殿参入をもたらしました。それは彼女がバプテスマを受けて28年後のことです。羊が強いか弱いか、喜んでいるか苦しんでいるかにかかわらず、誰も一人で歩むことのないよう計らうことができます。霊的にどの段階にいたとしても、彼らを愛し次へ進めるよう助け励ますことができます。祈り、彼らを理解しようと努めるときに、御父が私たちを導き、御霊が伴ってくださることを明かします。主が彼らに先立って行かれるとき、私たちは彼らの周囲にいる天使たちとなることができます。主はご自分の羊を養うよう招いておられます。ご自身がなさるように羊の群れを世話し、すべての国民と国々に対して羊飼いとなるよう招いておられます。そしてウクドドルフ長老、ジェーマンシェパードもいいと思いますよ。また若い人々がこの大義に加わることを望んでおられます。教会の青少年は強い羊飼いとなることができるのです。ネルソン大官庁が話したように、彼らは地上に送られた中でもえりすぐりの人々です。高貴な霊であり、主に従う最も優れた選手たちなのです。そのような羊飼いたちがもたらす力を想像できるでしょうか。若い男性女性の皆さんが必要です。ミニスタリングの割り当てを受けていない場合は、婦女協会や長老定員会の会長に話してください。彼らは主の羊が数えられ、見守られ、神の羊の群れに集められるようにしたいと願う皆さんの意欲を知って喜ぶことでしょう。羊の群れを養い、救い主の足元にひざまずく日に、ペテロのごとく、私があなたを愛することはあなたがご存知です、あなたの羊は愛されており、無事に家にたどり着きましたと言えるよう祈ります。イエス・キリストの御名により、アーメン。
去る4月、ネルソン大官庁は、神を愛し互いに愛し合うという大切な戒めを守る一つの方法として、ミニスタリングの概念を紹介しました。皆さんが預言者に従って始めたその大切な働きをぜひ続けてください。もっと多くの支持が与えられるのを待たないでください。とにかくプールに飛び込んで助けの必要な人のところに泳いでいってください。背泳ぎにしようか犬かきにしようかと考えて泳ぐのをやめてはいけません。教えられた基本原則に従い、真剣の鍵と協調して働き、聖なる御霊の導きを求めるならば、失敗することはありえません。この姉妹、ありがとうございます。素晴らしいメッセージでした。今朝、私は割り当てで行うのでもなければ、面接の予定もなく、天を除いてはどこにも報告することのないミニスタリングのもっと個人的な側面について話したいと思います。身近な例を挙げましょう。 グラント・モレル・ボーエンは勤勉で献身的な夫であり父親でしたが、土地を耕す仕事で生計を立てていた多くの人と同様に、地元でジャガイモが不作であった時に経済的に行き詰まりました。妻のノーマと一緒に別の仕事に就き、結局別の都市に引っ越して経済的な安定を取り戻そうとしました。ところが非常に不幸な出来事が起こり、ボーエン兄弟は深く傷ついてしまいました。神殿推薦状の面接で10分の1を完全に収めているというモレルの申告にビショップが不信感を表明したのです。この2人の言い分のどちらがより正確な事実であったかは分かりませんが、私が知っているのはボーエン姉妹が新しい神殿推薦状を持って部屋を出たに対し、ボーエン兄弟は怒って部屋を出たきり、その後15年間教会を離れたということです。10分の1についてどちらが正しかったのかにかかわらず、明らかなのはモレルもビショップも早く仲直りをしなさいという救い主の命令と、憤ったままで日が暮れるようであってはならないというパウロの勧告を忘れていたということです。二人は仲直りをせず、ボーエン兄弟が憤ったまま日が暮れました。そしてそれが何日も続き、何週間何年も経ったというのが事実です。怒りは抑えなければ、その元となった被害そのものよりも破壊的であることがしばしばあるという古代ローマの賢人の言葉が事実であることの証明です。しかし和解の奇跡はいつでも起こり得ます。家族を愛し、真実だと分かっている教会を愛していたことから、ボーエン兄弟は教会に戻りました。どうしてそうなったのかを簡単に話しましょう。ボーエン兄弟の息子ブラッドは私たちの良き友であり、アイダホ州南部で奉仕している献身的な地域主事人です。この事件が起こった時にブラッドは11歳で、その後父親が信仰深い献身的な行いをしなくなっていく様子を15年間見てきました。怒りと誤解の種をまくと、恐ろしい結果を刈り取ることになるということの証人です。何かをする必要がありました。1977年の感謝祭が近づいた頃、ブリガム・ヤング大学の26歳の学生であったブラッドと妻のバレリーは、息子のミックを連れて学生の身分にふさわしいボログルマに乗り込み、悪天候にもかかわらずモンタナ州ビリングズに向かいました。ウェストイエローストーンのその辺りで車が雪だまりに突っ込んでも、この3人はミニスタリングをするために父親に会いに行くのをやめませんでした。到着するとブラッドと妹のパムは、親子水入らずで話す時間を取りたいと父親に言いました。ブラッドは熱意を込めて話しました。お父さんはこれまで素晴らしい父親だったよ。どんなに僕たちを愛してくれているかいつでも分かっていた。でもどこかが違うと長い間感じてきたんだ。お父さんが一度傷ついたことがあって、そのために家族全員が何年も痛みを感じてきた。僕たちはバラバラだ。修復できるのはお父さんだけだよ。長い時間を経ってしまったけれども、ビショップとのあの不幸な出来事を水に流して、昔のようにこの家族を福音の中で導くことを考えてもらえないかな。沈黙の時が流れました。ボーエン兄弟は自分の骨の骨であり肉の肉である二人を見つめると、とても小さな声でこう言ったのです。分かった、そうするよ。予想外の答えに驚きながらも喜んだブラッドとその家族は、自分たちの夫であり父親が人生を清算するために和解の精神で現在のビショップのもとに行くのを 見守ったのです。勇気があるとはいえ、全く予期せぬこの訪問に、ボーエン兄弟が教会に戻れるよう何度も呼びかけてきたこのビショップは完璧な対応をしました。両腕をモレルの肩に回すと、長い間抱きしめたのです。長い間抱きしめたのです。ほんの何週間かでボーエン兄弟は再び教会に活発に集うようになり、神殿に戻るふさふさを身につけました。ほどなくして25人で奮闘している小さな支部の支部会長に召され、それを100人を超える活発な集団にまで成長させました。これはすべて半世紀近く前に起こったことですが、子どもたちが父親に行ったミニスタリングによる懇願の結果として、また父親が他の人の不完全さを進んで許し、前進したことでボーエン家族は祝福を受け、それは今も続いています。兄弟姉妹の皆さん、イエスは私たちが共に愛を持って生活し、私たちの中に決して論争がないように求めておられます。争いの心を持つ者は私につくものではないとニーファイ人に警告されました。確かに私たちとキリストとの関係はかなりの割合で私たちと周りの人々との関係で決まりますし、少なくともそれに影響されます。主は言われました。あなたは私のもとに来たいと思うとき、兄弟があなたに対して何か恨みを抱いていることを思い出したら、あなたの兄弟のところに行ってまずその兄弟と和解し、それから十分に固い決意を持って私のもとに来なさい。そうすれば私はあなたを受け入れよう。確かに私たちはそれぞれ人の心の平安や家族や隣人の平安を今この瞬間にもかき乱している、過去の苦しみや悲しみ、辛い思い出を際限なく あげつらうことができるかもしれません。自分がその苦しみの加害者であるか被害者であるかにかかわらず、神が意図しておられる実りある人生を送れるように、そのような傷を癒す必要があります。皆さんの代わりに孫たちがこまめにチェックしている冷蔵庫の中の食べ物のように、そのような昔の悲しみは賞味期限がとうの昔に切れているのです。皆さんの心の大切なスペースにそのようなものを入れておかないでください。テンペストの中でプロスペロがクヤ・マロンゾーに言ったように、お互いの思い出に過ぎ去った悲しみの思い出を負わせるのはよしましょう。キリストは三条の水訓で許してやれ、そうすれば自分も許されるだろうと教え、現代では主なる私は私が許そうと思う者を許す、しかしあなた方には全ての人を許すことが求められていると教えておられます。しかしながら現在苦悩の中にいる人にとって、主がおっしゃらなかったことに注目するのも大切なことです。主は他の人のせいで辛い経験をしたからといって、それは真の苦しみや本当の悲しみを味わっているわけではないとは言っておられず、完全に許すためには再度不快な人間関係に戻ったり、あるいは暴力的破壊的な環境に戻ったりしなければならないとも言っておられません。しかしどんなにひどく傷つくことがあろうとも、その苦しみを乗り越えることができるのは、真の癒しの道に足を踏み入れた時だけです。その道とは、私に従ってきなさいと全ての人に呼びかける救い主が歩まれた許しの道です。 主の弟子になって主がなされたように行う努力をするようにというこの招きの中で、イエスは私たちが主の恵みを与えるものになることを求めておられます。つまりそれはパウロがコリント人に説明した和解の務めにおいてキリストの使者になるということです。あらゆる傷を癒し、あらゆる間違いを正すお方が、他のどのような方法でも見出せない平安を世にもたらすという難しい技を行うために、ご自分と共に働くことを私たちに求めておられるのです。まさにフィリップ・ブルックスが書いている通りです。ひどい誤解を何年も放っておいて、いつか晴らせばいいと考えている人、今日こそ自分のプライドを犠牲にして和解するという決意がなかなかできないために、悲しい口論を続けている人、愚かな恨みのために道で出会っても言葉を交わさず仏頂面で通り過ぎる人、いつかは言おうとしているのに感謝や思いやりの言葉を言わないために誰かの心に痛みを与えている人、そんな人は直ちに言って行うべきことを行いなさい。その機会は二度と巡ってこないかもしれないのだから。愛する兄弟姉妹の皆さん、つまずきの元となった相手を許し、その事柄を捨てることがイエス・キリストの壮大な贖罪の中心であることを明かします。そのような霊的な癒しは、その翼に癒す力を備えて助けに駆けつけてくださる聖なる贖い主によってしか結局は得られないことを私は明かします。主と主を使わせてくださった天の御父に感謝しています。気持ちを新たにして再び生まれ、過去の悲しみや過ちから将来解放されることは可能です。しかもそれらの悲しみや過ちは、子羊の血が流されたことに象徴される究極の苦しみを伴う代価を払ってすでに買い取られているのです。世の救い主から与えられた使徒の権能により、私は明かします。私たちが柔和になり、勇気を持って神と和解し、人と互いに和解するならば、魂に安らぎが与えられます。互いに言い争うのをやめなさい。古い傷があることが分かっているのであれば、それを修復してください。愛を持っていたわり合ってください。愛する友人の皆さん、和解の務めを共に果たすにあたり、平和を作り出すものになるようにとお願いします。平和を愛し、平和を求めてください。平和を大切にしてください。平和を作り出してください。友の家で受ける傷について全てをご存知であり、それでいて許し、忘れる強さと癒す力をお持ちの平和の君、すなわち主イエス・キリストの御名によってこれをお願いします。これらのことを皆さんのために祈っています。イエス・キリストの御名によって、アーメン。
これから聖歌隊と皆さんで賛美歌、感謝を神に捧げんを歌います。 歌の後、70人のシェーン・ M ・ボーエン長老からお話を聞きます。その後、十二使徒定員会のニール・ L ・アンダーセン長老がお話しします。松井聖徒イエス・キリスト教会第188回半期総大会をお届けしています。
Brothers and sisters, my uncle Morel comes from a family of 11 children, and he was always one of my favorites and always set a wonderful example for me. And I love him very much and look forward to the day when I'll see him again. Many people today,
今日多くの人々が神の存在や私たちとの関係について疑問を持っています。多くが神の偉大な幸福の計画について少ししかまたは全く知らないのです。30年以上前、エズラ・タフト・ベンソン大官庁はこう述べています。今日世界の多くは救い主の神聖を否定しています。主の奇跡的な生誕や完璧な生涯、栄光ある復活の真実性に疑いを抱いているのです。現代においては救い主だけでなく、預言者ジョセフ・スミスを通して回復された主の教会、末日聖徒イエス・キリスト教会も疑問の対象となっています。これらの疑問は救い主の教会の歴史、教え、慣習が焦点となっていることがよくあります。私の福音を述べ伝えな際にはこうあります。天の御父とその幸福の計画について私たちが理解している事柄は、現代の預言者すなわちジョセフ・スミスとその後継者から来ていることを忘れてはなりません。彼らは神から直接啓示を受ける者なんです。 したがって求道者が最初に答えを見つけなければならないのはジョセフ・スミスが預言者であったかどうかという問題です。この答えはモルモン書を読んで祈ることにより得ることができます。預言者ジョセフ・スミスの神からの召しに対する私の証はイエス・キリストのもう一つの証であるモルモン書を祈りを込めて研究することにより強められました。モルモン書が真実であることを知るためにキリストの名によって永遠の父なる神に問うようにというモロナイの招きを実行したのです。私はモルモン書が真実であることを証しします。私はこの知識を聖霊の力によって得ました。皆さんもそうすることができます。モルモン書の序文にはこうあります。聖なる御霊を通して神からのこの証を得る人々はその同じ力によってイエス・キリストが世の救い主であられ、ジョセフ・スミスがこの終わりの時代の主の啓示者であり主の預言者であることを、そして末日聖徒イエス・キリスト教会がメシアの再臨に先立って地上に再び設立された主の王国であることを知るであろう。私は宣教師としてチリに伝道に行こうとしていたとき、モルモン書の持つ人を回収する力について力強いレッスンを学びました。ある男性、仮にゴンザレスさんと呼びます。彼は所属する教会で何年も尊敬される地位にありました。神学の学位を含む豊富な宗教訓練も受けていました。聖書に関する見解にはかなり自信があったのです。彼は明らかに宗教学者でした。彼は末日聖徒の宣教師のことを知っていました。彼の住むペルーのリマ市では宣教師が伝道活動をしていたからです。彼は宣教師と会って聖書について教育したいといつも思っていました。ある日、天からの贈り物のように彼が思った通り、二人の宣教師が通りで彼を止め、家に行って聖典を分かち合ってもよいかと聞いてきました。彼の願いが叶いました。祈りが聞き届けられたのです。ついに誤った理解をしている青年たちを正してやることができます。彼は聖典について話し合うため喜んで彼らを家に招こうと言いました。彼は約束が待ち遠しくて仕方ありませんでした。聖書を使って彼らの信じていることが間違いだと証明する用意がありました。聖書がはっきりと明瞭に彼らの間違いを示せるという自信がありました。約束の夜が来て宣教師たちが彼の家を訪れました。彼は興奮していました。待ちに待った瞬間がついに来たのです。彼は宣教師たちを招き入れました。宣教師の一人が青い本を彼に渡し、その長老はその本には神の言葉が載っていると心からの証を述べました。もう一人の長老もその本がジョセフ・スミスという現代の神の預言者によって翻訳されたこと、そしてキリストについて教えていることを力強く証ししました。宣教師たちは退席を申し出て帰って行きました。ゴンザレスさんは非常にがっかりしました。しかしその本を開いてページをめくり始めました。最初のページを読みました。次々にページをめくって行き、次の日の午後遅くまでやめませんでした。全部を読んでそれが真実だと分かりました。彼は何をすべきか分かっていました。宣教師に電話しレッスンを受け、今までの生活を変え、末日聖徒イエス・キリスト教会の会員になりました。この善良な男性はユタ州プロボの MTC にいた私の先生でした。ゴンザレス兄弟の会集団とモルモン書の持つ力は私にとって大変印象深いものとなりました。チリに着いた時、当時伝道部会長だったロイデン・ジェイ・グレード会長は、預言者ジョセフ・スミスがジョセフ・スミス歴史に記録した証を毎週読むよう私たちに言いました。最初の次元に対する証は私たち自身の福音の証とモルモン書に対する証に直接的な関係があると教えてくれました。私は会長の招きを真剣に受け止めました。最初の次元の話を読んでモルモン書を読みました。モロナイが示したように祈り、モルモン書が真実かどうかキリストの名によって永遠の父なる神に問いました。今預言者ジョセフ・スミスが述べたように、モルモン書がこの世で最も正確な書物であり、私たちの宗教の要師であり、人はその教えを守ることにより他のどの書物にも増して神に近づくことができることを知っていると明かします。預言者ジョセフ・スミスはこのようにも宣言しました。モルモン書とそれらの啓示を取り去ったならば、私たちの宗教はどこにあるのでしょうか。どこにもありません。私たちが何者であるか、そしてモルモン書の目的をよりよく理解するにつれ、私たちの改宗は深まり、さらに確かなものとあります。私たちは神と交わした誓約を守るという決意において強められます。モルモン書の主要な目的は散乱したイスラエルを集めることです。 この集合は全ての神の子供たちに制約の道に入り、それらの制約をたっ飛んで御父の身元へ戻る機会を与えます。悔い改めを教え、バプテスマは回収者に施すとき、私たちは散乱したイスラエルを集めているのです。モルモン書はイスラエルの家について108回言及しています。モルモン書の初めにニーファイは次のように教えました。私が一心に志すのは、人々がアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神のもとに来て救われるよう解き進めることである。アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神とは旧約聖書の神イエス・キリストのことです。主の福音に沿って生活することを通してキリストのもとに来るとき、私たちは救われます。後にニーファイはこう書きました。まことに父は異邦人とイスラエルの家について多くの話をし、イスラエルの家は枝が折られて地の全面に散らされる一本のオリーブの木に例えられると語った。そしてイスラエルの家は散らされてから再び集められる。要するに異邦人が完全な福音を受け入れてからオリーブの木の自然の枝、すなわちイスラエルの家の残りの者たちは接ぎ木される。すなわち彼らの主であり贖いの主であるまことのメシアを知るようになる。同様にモルモン書の終わりで預言者モロナイは次のように言って制約について思い起こさせています。王、イスラエルの家を決して二度と乱されることのないようにし、また永遠の御父があなたに立てられた制約が果たされるようにしなさい。モロナイが言った永遠の御父の制約とは何でしょうか。アブラハム書にこうあります。私の名はエホバであり、私は初めから終わりを知っている。それゆえ私の手はあなたの上にある。私はあなたを大いなる国民とし、あなたに計り知れないほど、あなたを計り知れないほど祝福し、あなたの名をすべての国民の間で大いなるものとしよう。あなたはあなたの後の子孫にとって祝福のもといとなり、彼らはすべての国民にこの務めと神権を携えていくであろう。ラッセル・ M ・ネルソン大官庁は最近の全世界に向けた放送で次のように教えました。今は確かに末日であり、主はイスラエルの集合という主の技を早めておられます。この集合は今日地上で行われていることの中で最も重要なことからです。規模において、重要性において、また偉大さにおいて他に類を見ません。皆さんが自ら選び望むならば、大きな役割を果たすことができます。重要で崇高で偉大な御業において重大な役割を果たせるのです。集合について話すとき、私たちは次の基本的な真理について述べています。すなわち幕の両側にいるすべての天の御父の子供たちは、回復されたイエス・キリストの福音のメッセージを聞くに値します。彼らはさらに知りたいかどうかを自分で判断するのです。これが末日聖とイエス・キリスト教会の会員として私たちのしていることです。世にイエス・キリストの福音への理解と改宗をもたらそうとしているのです。私たちは末日の集めるものです。私たちの使命は明確です。兄弟姉妹の皆さん、私たちはモロナイの約束を心から受け入れ、モルモン書が真実であると知るために祈り、答えを受けた人々として、そしてその知識を言葉と何よりも行いで他の人に分かち合った人々として知られるようになりましょう。モルモン書には完全なイエス・キリストの福音が載っています。これにより私たちは御父の制約へ導かれます。制約を守れば、神の最も偉大な賜物である永遠の命が約束されます。モルモン氏は天の御父のすべての息子や娘の回収の要石なのです。再びネルソン大官庁の言葉を引用します。モルモン氏を毎日読むならば、集合の教義について学び、イエス・キリストに関する真理、食材、そして聖書には記されていない主の完全な福音を学ぶでしょう。モルモン氏はイスラエルの集合の中核をなすものです。事実モルモン氏がなければ、約束されたイスラエルの集合は起こらなかったでしょう。救い主がニーファイ人に約束された祝福を教えた時の言葉で終わりましょう。見よ、あなた方は預言者たちの子孫であり、イスラエルの家に属するものであり、父があなた方の先祖と交わされた契約を受けているものである。父はアブラハムに、あなたの子孫により地のすべての部族は祝福を受けるであろうと言われた。私は神の息子娘であり、アブラハムの子孫、イスラエルの家であることを証します。私たちは最後の時のためにモルモン書を使ってイスラエルを集めています。この書は主の御霊と相まって回収の最も力強い道具の一つです。私たちは今イスラエルの集合を指揮する神の預言者ラッセル・M・ ネルソン大官庁に導かれています。 モルモン書は真実です。私の人生を変えました。モロナイと歴史上の多くの預言者がしているように、私もモルモン書があなたの人生を変えると約束します。イエス・キリストの御名により、アーメン。
2016年3月22日朝8時を迎える直前のこと、2名のテロリストによる爆弾がブリュッセル空港で爆発しました。リチャード・ノービー長老、メイソン・ウェル長老、ジョセフ・エンペイ長老はオハイオ州クリーブランドの伝道部に飛行機へ向かうファニー・クライン姉妹を空港へ送っていくところでした。32人が死亡、宣教師全員が負傷しました。最も重傷を負ったのは妻のパム・ノービー姉妹と伝道中であった66歳のリチャード・ノービー長老でした。ノービー長老は当時をこう振り返っています。瞬時に何が起こったのか分かりました。安全な場所に逃げようとしましたが、すぐさま倒れてしまいました。左足をひどく負傷したのが分かりました。両腕から蜘蛛の巣のような黒くすすけたものが垂れ下がっていました。そっと引っ張ると、それはすすではなく焼け焦げた私の皮膚でした。白いシャツは背中に受けた傷の血で赤く染まっていました。今しがた起こったことで頭がいっぱいになりながらも、強く心に感じたのは、救い主は私がその瞬間どこにいて何に巻き込まれどのような経験をしているのかご存知だということです。その後リチャード・ノービーと妻のパムには苦難の日々が待ち受けていました。彼は麻酔による昏睡状態の中で手術を受け、感染症にかかり先行きが見えない状態でした。リチャード・ノービーは一命を取り留めたものの、その生活は一変しました。2年半経っても彼は治療を続けていて、足の損傷部分はギブスで補っており、ブリュッセル空港での事件以来以前のように歩くことはできません。なぜこのようなことがリチャードとパム・ノービーに起きたのでしょうか。2人は制約に忠実で、以前にコートジボワールの伝道部で奉仕したこともあり、素晴らしい家族を築いていました。ある人はもっともらしくこういうことでしょう。不公平だ、納得できない。イエス・キリストの福音のために生活を捧げている彼らになぜこのようなことが起こるのか。詳細は異なるものの、悲劇、予想だにしない試練や苦難は肉体的にも霊的にも全ての人にやってきます。なぜならこれが現世だからです。今朝この午前の部会における話者だけを取ってみても、そのうちの2人が子供を、3人は孫を予期せず天の家路へ送り出したことがあることにふと気がつきました。病や悲しみから逃れることは誰もできませんが、くしくもすでに話されたように、今週地上における天使である私たちの愛するバーバラ・バラード姉妹もまた穏やかに幕の向こうへと旅立ちました。今朝語られたバラード会長の証を忘れることはないでしょう。私たちは幸福を探し求めます。平和を切望します。愛を望みます。そして主は驚くほど豊かに祝福を注いでくださいます。しかしまた喜びと幸福に伴い、一つ確かなのは、心に傷を受けるであろう瞬間や時間、日々、あるいは年月があるということです。聖文が教えているように、私たちは苦いことと甘いことを経験するのであり、全ての事物には反対のものがあります。イエスは言われました。父は悪いものの上にも良いものの上にも太陽を昇らせ、正しいものにも正しくないものにも雨を降らせてくださる。心に受ける傷は富めるものや貧しいもの、あるいは一つの文化や国世代に特有のものではありません。全ての人に訪れるものであり、この世での経験から得られる学びの一部なのです。私の今日のメッセージは、とりわけノービー夫妻や世界中でこの話を聞いている男性女性、また子どもたちのように、神の戒めに従い神との約束を守りながらも、思いもよらない辛い試練やチャレンジに直面している人々に向けたものです。 心の傷をもたらすのは自然災害や不運な事故かもしれません。義にかなった伴侶や子どもたちの生活を一転させる不誠実な夫や妻かもしれません。うつ病の闇や沈んだ気持ち、予期せぬ病気、愛する人の苦しみや早すぎる死かもしれません。家族が信仰を失ったことの悲しみ、永遠の伴侶に巡り会えない状況にいる孤独感、あるいはその他の数多くの胸を締め付けるようなつらい目には見えぬ悲しみかもしれません。私たちは皆苦難が人生の一部であることを理解していますが、それが自分に降りかかってくると動揺することがあります。恐れずにいるには備える必要があるのです。使徒ペテロはあなた方を試みるために降りかかってくる火のような試練を何か思いがけないことが起こったかのように驚き怪しむことのないようにと語っています。御父が計画された織物には幸福と喜びという明るい色とともに、試練や悲劇という暗い色の糸が深く織り込まれています。こうしたチャレンジは困難を伴うものですが、しばしば私たちに最大の教訓をもたらしてくれるのです。ヒラマンが率いた2060人の若き兵士たちの奇跡的な物語を話すときに用いられるこの聖句は、皆さんにとっても愛着があると思います。神の慈しみによって誰一人死なずに済んだことは私たちにとって全く驚きであり、また私たち全軍の喜びでもありました。しかし 次の文にはこうあります。彼らの中には傷をたくさん負わなかった者は一人もいませんでした。2060人が全員残らずたくさんの傷を負ったように、私たちも皆人生の戦いにおいて肉体や霊に、あるいはその両方に傷を受けるのです。決して諦めないでください。心の傷がどれほど深くとも、何が原因であろうと、いつどこでそれが起ころうと、またどんなに短期間あるいは長期間であっても、皆さんは霊的に滅びるよう意図されていません。霊的に生き残り、神への信仰と信仰を持ってさらに成長するように望まれているのです。神は人の霊をご自身と無関係に創造されたわけではありません。主なる救い主イエス・キリストは贖罪という計り知れない賜物を通して私たちを死から救い、悔い改めを通して罪の許しを与えてくださるだけでなく、傷ついた心の悲しみや痛みから私たちをいつでも救おうとされておられます。救い主は私たちの良きサマリオ人であり、心の痛めるものを癒すために使わされたのです。他の人々が通り過ぎる中、私たちのそばに来られ、思いやりを胸に傷口に癒しの香油を塗って包帯で巻き、私たちを運び世話をしてくださるのです。主はこう告げておられます。私のもとに来るならば、私はあなた方を癒そう。そしてイエスはご自分の民の苦痛と病を身に受けるために、憐れみを持って私たちの弱さをご自分に受け入れられ、あらゆる苦痛と苦難を試練を受けられる。来たれ、嘆き悲しみ落胆せし者よ、憐れみの座に来て誠にひざまずかん。ここに傷ついた心を委ね、苦悩を語れ。天が癒せぬ悲しみはこの地にあらず。預言者ジョセフが非常な苦痛を経験していた時に、主はこう語られました。これらのことはすべてあなたに経験を与え、あなたの益となるであろう。痛みをもたらす傷がどうして私たちの益となるのでしょうか。この世の試練のるつぼにあって、私たちが忍耐を持って前に進むなら、救い主の癒しの力が光と理解、平安、希望をもたらしてくれます。心を尽くして祈ってください。イエス・キリストや主の実在、主の恵みに対する信仰を強めてください。 主の言葉から力を得るのです。私の恵みはあなたに対して十分である。私の力は弱いところに完全に現れる。悔い改めが霊的な特効薬であることを忘れないでください。戒めを守り、慰め主にふさわしくあり、救い主の約束を心に留めるのです。私はあなた方を捨てて孤児とはしない。あなた方のところに帰ってくる。神殿で感じる平安は傷ついた心を和らげてくれる香油です。傷ついた心と自分の家族の名前を携えて、できるだけ頻繁に主の宮に参入してください。神殿では現世での短い時間を永遠という広大なスクリーンに映し出してくれます。過去を振り返り、前世で自分のふさわしさを証明したことを思い起こしてください。皆さんは神の勇敢な子供であり、主の助けを受け、この堕落した世での戦いに勝利することができます。かつてのようにもう一度戦いに打ち勝つことができるのです。今度は未来を見てください。問題や悲しみは確かにありますが、必ず終わりがあります。暗い夜は過ぎ去ります。なぜなら御子がご自身の翼に癒しを携えて蘇られたからです。ノービー夫妻は私に言いました。落ち込むことは時折あっても、決してそのままではいません。使徒パウロはこう述べています。私たちは患難を受けても窮しない、途方に暮れても行き詰まらない、迫害にあっても見捨てられない、倒されても滅びない、疲れ果てることがあっても絶対に諦めないでください。自分がひどい傷を負っていても、皆さんは本能的に人々へ手を差し伸べ、救い主の約束に信頼を寄せることでしょう。私のために命を失う、自分の命を失う者はそれを見出すであろう。自分も傷を負っていながら、他の人の傷を手当てをする人は地上における神の天使です。私たちは間もなく愛する預言者ラッセル・M・ネルソン大官長から話を聞きます。イエス・キリストに対する揺るぎない信仰を持ち、希望と平安をたたえ、神から愛された大官長でさえ心の傷から免れることはありませんでした。1995年のこと、娘のエミリーが妊娠中にがんと診断されたのです。健康な赤ん坊が生まれた時には希望と幸福の日々がもたらされました。ところががんが再発し、マナ娘のエミリーは37歳の誕生日を迎えた2週間後、愛する夫と5人の幼い子供を残して亡くなりました。彼女が亡くなった直後の総体会でネルソン長はこう打ち明けています。娘のためにもっと何かしてあげられると思うと、悲しみの涙がこみ上げてきます。もし私に人を復活させる力があったら、娘を呼び戻したそうとしたかもしれません。しかしイエス・キリストがその鍵を持っておられ、主の時に応じてエミリーや全ての人々のためにそれを使われるでしょう。先月プエルトリコの生徒たちを訪問した時、ネルソン大官長はハリケーンによる昨年の壊滅的な被害を思い返し、愛と思いやりを込めて語りました。これは人生の一部です。私たちがここにいるのはそのためです。肉体を授かり、試練を受け、試されるためです。肉体的な試しがあり、霊的な試しがあります。皆さんはこの地で双方の試しを経験しました。それでも皆さんは諦めませんでした。皆さんを心から誇りに思います。忠実な生徒である皆さんは多くのものを失いましたが、その間ずっと主イエス・キリストへの信仰を養ってきました。神の戒めを守ることにより、私たちは最悪の状況にあっても喜びを見出すことができるのです。兄弟姉妹の皆さん、主イエス・キリストへの信仰を増し加えるならば、より大きな力と希望がもたらされることを約束します。義にかなった皆さんのために、私たちの心の癒し主は主の時に主の方法で皆さんの傷をすべて癒してくださるでしょう。いかなる不義も迫害も試練も悲しみも心痛も苦難も傷も、それがどれほど深く 大きく辛いものであっても身元へ戻る私たちを傷を負った手でその両腕を広げて迎えてくださるお方の慰めや平安、永続する希望から私たちを引き離すことはないのです。その日には使徒ヨハネが証ししたように義人は大きな困難を通ってきた人たちであって白い衣を身にまとって神の御座の前に立つでしょう。子羊は私たちの牧者となって私たちの目から涙をことごとく拭い去ってくださることでしょう。その日は必ずやってきます。イエス・キリストの皆によりそう証しします。アーメン。
これまでお話をしてくださった方々と今朝美しい音楽を提供してくださったタバナクル合唱団に感謝いたします。これから聖歌隊が麗しき主の声を歌います。歌の後、私たちの愛する預言者ラッセル・ M ・ネルソン大館長がお話しします。ネルソン大館長のお話の後、聖歌隊が我が心は平安なりを歌い、この会を閉じます。閉会のお祈りは70人のドナルド・ L ・ホールストロム長老です。
Thank you, choir.
聖歌隊の皆さん、ありがとうございました。愛する兄弟姉妹の皆さん、この美しい安息日に私たちは共に主からたくさんの祝福を受けて喜びを感じています。回復されたイエス・キリストの福音に対する皆さんの証と、主の聖約の道を歩み続けるため、またはその道に戻るために払ってきた犠牲と、主の教会での皆さんの神聖な奉仕に感謝します。今日私はとても大切なことについて話さなければならないと感じています。何週間か前に私は教会の名称に関する軌道修正の声明を発表しました。私がそうしたのは、主がご自身の教会のために定められた名称、すなわち末日聖徒イエス・キリスト教会という名称の重要性について、私の心に強い印象を与えられたからです。思った通り、この声明と更新された表記のガイドラインに対する反応は様々でした。多くの会員は自分のブログとソーシャルメディアのページですぐに名称を変えてくれました。一方、世の中で他にいろいろなことが起こっているのに、どうしてそのような些細なことを強調する必要があるのかといぶかしく思う人もいました。そんなことはできないからやってもしょうがないという人たちもいました。どうしてこれがそれほど大切なのかを説明しましょう。最初に、これはどういうことでないのかを話します。名前を変えるのではありません。ブランドを変えるのでもありません。表面的な変更でもありません。気まぐれな変更でもありません。些細なことでもありません。そうではなく、誤りを正すことなのです。これは主がお命じになったことなのです。ジョセフ・スミスを通して回復された教会をジョセフ・スミスは命名しませんでしたし、モルモンも命名していません。私の教会は終わりの時にこのように、すなわち末日聖徒イエス・キリスト教会と呼ばれなければならないとおっしゃったのは救い主ご自身でした。それよりもさらに前、紀元34年に復活した主は、アメリカ大陸の主の教会の会員たちを訪れた時に同じような教えを与えられました。その時主はこう言われました。あなた方は教会を私の名で呼びなさい。私の名で呼ばれなければどうして私の教会であろうか。ある教会がモーセの名で呼ばれれば、それはモーセの教会である。あるいはある人の名で呼ばれれば、それはその人の教会である。しかし私の名で呼ばれれば、それは私の教会である。したがって教会の名称を変えることはできません。主がご自分の教会の名称を明言されたときに、その名で呼ばれなければならないとまでおっしゃったのです。主にとってとても大切なことなのです。そして私たちがニックネームの使用を容認したり、自分でも取り入れたり、ましてや奨励したりするようなことがあれば、主は悲しまれます。名称の中に、またはこの場合にはニックネームには何が入っていますか？ LDS 教会、モルモン教会、末日聖徒教会などの教会のニックネームに関して言えば、ここで一番目立つのは救い主の名前が抜けてしまっているということです。主の教会から主の名前を取り除いてしまっているのはサタンにとって大きな勝利です。私たちは主の名前を切り捨てるとき、イエス・キリストがしてくださったすべてのことをそれとなくないがしろにしているのです。主の贖いさえもです。主の見地から考えてみてください。前世で主はエホバ、すなわち旧約聖書の神でした。 御父の指示のもとにイエス・キリストは地球とその他の世界を創造されました。主は御父の御心に従うことを選ばれ、神のすべての子供たちのために他の誰もできないことをすることを選ばれました。肉における御父の一人子として地上に下られ、霊国に罵られ、あざけられ、椿を吐きかけられ、鞭で打たれたのです。ゲッセマネの園で救い主は皆さんと私、そしてこれまでに地上に生を受けた、あるいはこれから受けるすべての人々が経験するあらゆる痛み、あらゆる罪、そしてすべての悩みと苦しみをご自分の身に受けられました。その耐え難い重荷のゆえに、主はすべての毛穴から血を流されました。残酷にもカルバリで十字架にかけられると、主のこのすべての苦しみはさらに激しさを増しました。このような耐え難い経験と、それに続く主の復活という無限の贖罪を通して、主はすべての人に不死不滅を与えられ、また悔い改めを条件として私たち一人一人を罪の結果から解放してくださいました。救い主の復活と人たちの死後、世の中は何百年もの暗黒の時代に入りました。そして1820年に父なる神と御子イエス・キリストが預言者ジョセフ・スミスに見姿を現され、主の教会の回復が始まったのです。主がこれほどのことに耐え、これほどのことを人類のためにしてくださったにもかかわらず、私たちが無意識のうちに主の回復された教会が他の名称、つまりイエス・キリストの神聖な峰が覗かれた名称で呼ばれることを黙認してしまったことが深く悔やまれます。毎週日曜日にふさわしい状態で聖餐を受けるとき、私たちは進んで御子イエス・キリストの御名を受けるという天の御父との神聖な約束を新たにします。御子に従い、悔い改め、御子の戒めを守り、いつも御子を覚えていることを約束します。私たちは主の名前を主の教会の名称から外すとき、気づかないうちに主を自分の人生の中心から外してしまっているのではないでしょうか。救い主の皆を受けるということには、自分の行いと言葉を通して周りの人にイエスがキリストであることを宣言し証しすることが含まれます。私たちのことをモルモンと呼ぶ人の気分を害するのを恐れるあまり、救い主の名前を冠している教会の名称についてすら救い主を守り擁護することをしてこなかったのでしょうか。もし民として、そして個人として、イエス・キリストの贖いの力、つまり自分を清め、癒し、強め、大いなるものとして最終的に昇栄させる力を受けるのであれば、私たちは主をその力の源としてはっきりと認めなければなりません。最初にできることは、主の教会を主が定められた名称で呼ぶことです。世の多くの人々は現在、主の教会をモルモン教会だと思い込んでいます。しかし、主の教会の会員として私たちはどなたがこの教会の頭に立たれているかを知っています。それはイエス・キリストご自身です。残念なことに、多くの人はモルモンという言葉を聞くと、私たちがモルモンを礼拝していると思うかもしれません。これは全く違います。私たちはその偉大な古代アメリカの預言者を尊び尊敬していますが、モルモンの弟子ではありません。主の弟子なのです。教会が回復された初期の時代、モルモン教会やモルモンという言葉は悪意と罵りを込めた別称としてしばしば使われており、その意図するところは、この末日にイエス・キリストの教会を回復するために働いた神の御手を完全に見えなくさせることでした。 兄弟姉妹の皆さん、教会の正しい名称を回復することに対してこのような的な議論がたくさんあります。私たちの生きているデジタルの世界では必要な情報をすぐに見つけられるようにサーチエンジンが最適化されています。それには主の教会の情報も含まれています。そのために評論家は今の時点で名称を正すのは賢明ではないと言っています。またモルモンとかモルモン教会として広く知られているのだからそれを最大限に活用すればいいと感じている人たちもいます。もしこれが人が作った組織のブランド戦略の話ならそのような議論が優勢になるかもしれません。しかしこの極めて重大な問題に関して私たちはこの教会の頭であられる主を仰ぎ見て主の道は今も将来も人の道とは違っていることを認めているのです。忍耐をもって自分のなすべきことをきちんと行えば主はこの重大な問題を切り抜けられるよう導いてくださいます。ニーファイが海を渡るための船を作るという責任を果たせるように主が助けてくださったと同じように私たちは主の御心を行おうとするものを主が助けてくださったことを知っているのです。私たちはこれらの誤りを正す上で礼儀正しく忍耐強くありましょう。責任能力の高いメディアは私たちの要請に思いやりのある対応をしてくれるでしょう。以前の総大会でベンハミンでオヨス長老がそのような出来事について話していました。このような話です。何年か前メキシコの教会の広報部で奉仕していた時私と同僚はラジオのトークショーに招かれました。番組のディレクターの一人が質問しました。どうして教会の名称はそんなに長いのですか。私たちはまたとない質問を受けて微笑みを浮かべると教会の名称は人がつけたものではないことを説明しました。それは主から与えられたものです。すると司会者はすぐさま敬意を表して喜んでその名称を使わせていただきますと答えました。この報告から学べる法則があります。長い年月をかけて定着してしまった誤りを正すためには私たちが一人一人に対して全力を尽くすことが求められるでしょう。世の人々は教会を正しい名称で呼ぶという私たちの取り組みに習ってくれるかもしれませんしそうならないかもしれません。しかしもし私たちが教会と教会員を間違って名称で呼ぶなら世の人々の多くが同じように呼ぶことに対して不満に思うのは誠実な態度ではありません。更新された表記のガイドラインが役に立つでしょう。こう書いてあります。教会について最初に述べるときには末日聖徒イエス・キリスト教会という正式名称を使ってください。短縮形が必要な場合には教会またはイエス・キリスト教会の使用を推奨します。回復されたイエス・キリストの教会も正確であり使用を推奨します。もし誰かからあなたはモルモンですかと尋ねられたらこのように答えられます。私が末日聖徒イエス・キリスト教会の会員であるかと問われているのでしたらはいそうです。末日聖徒ですかと尋ねられたらこのように答えてもいいでしょう。はいそうです。私はイエス・キリストを信じていてキリストの回復された教会の会員です。愛する兄弟姉妹の皆さん、私たちが主の教会の正しい名称を回復するために全力を尽くすならばこの教会の頭である主は末日聖徒の神戸に私たちが今まで見たことのないような力と祝福を注いでくださるということを皆さんに約束します。私たちはイエス・キリストの回復された福音の祝福をあらゆる国民、部族、国語の民、民族に携えて行きそして要主の再臨のために備えさせるために必要な神の知識と力を持つようになるでしょう。 では名称には何が入っていますか？主の教会の名称に関して言えば、その答えは全てです。イエス・キリストは教会を主の名前で呼ぶように指示されました。なぜならそれは主の力で満ちた主の教会だからです。私は神が生きておられることを知っています。イエスはキリストであられ、今日ご自分の教会を導いておられます。このことをイエス・キリストの聖なる御名によって明かしします。アーメン。
Our Father in heaven,
愛する天のお父様、私たちはこの安息日に集い、友人として、またイエス・キリストの会員として集まっています。私たちは心から預言者を感謝しています。この末日に私たちを導いてくださる預言者に感謝しています。また多くの啓示が豊かに与えられていることに感謝しています。そして多くの祝福は多くの責任を伴い、私たちが家族の中で、またそれぞれの役割の中で果たすべき役割がありますけれども、どうか私たちがただなぜやるのか、原則や教義が教えられましたけれども、この部会を通して、またこの週末の総体会を通して、私たちがよく教えられたことをよく理解できますように助けてください。そして私たちが従うときに祝福を受けることができますように、そして救いの主を通して救いが与えられるように祝福してください。そして使徒を通して多くの祝福が与えられ、また真剣の力が与えられていることに心から感謝しています。この部会を終えるにあたって、私たちが学んだこと、聞いたことをよく思い起こし、深く考えることができるように助けてください。天のお父様を愛しています。また御子イエス・キリストを愛しています。すべてをイエス・キリストの御名によって、アーメン。
松井聖徒イエス・キリスト教会第188回半期総体会の模様をお届けしました。この部会の話者は教会中央幹部および中央役員の中から選ばれました。音楽はタバナクル合唱団がお届けしました。この放送はボネビルディストリビューションが公共サービスとしてお送りしました。書面による承諾なく、再放映、録画、編集、その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。